すぐに成果が上がるウェブマーケティング入門3第3回目です。今回もお話しいただくのは和田正則さんです。和田さんはウェブコンサルタント歴15年、集客ができない、売上が上がらないと悩んでいる中小企業に売れる仕組みをインストールし、行列ができるウェブマーケティングを提供しています。この15年間で実績件数は1500件を超えています。日本有数のウェブサイトも手掛けられております。和田さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日も日頃和田さんに寄せられる数々の疑問をいくつかピックアップして答えいただきます。和田さん、最近はどうですか？お忙しいですか？
あ、今そうですね、忙しいですね。おかげさまで。
あ、おかげさまで、はい、あのプライベートの方もいろいろとこうサーフィンしたりとか。
あ、そうですね、最近サーフィンしたり飲み会もしてます。プライベート欲しいですね、はい。あ、
うん、コロナも規制がちょっと緩んできてでですね。
そうですね、
集まりやすくなりました、はいはい、ということでこれからもちょっとイベントの方もされていくということなので、皆様こちらもぜひ、はい、よろしくお願いします。ということで、早速、質問に参りたいと思います。まず一つ目の質問です。自分は今熊本でコンサルの仕事をしていますが、都会への憧れが強く東京に進出したいと思っています。和田さんは都会を拠点に仕事したことはありますか？都会で働くメリットって何でしょうか、という質問です。
あ、なるほど、都会、はい、東京でを拠点にしたことはないですけど、月に1回は行くようにはしてます、
うん、あ、ま、もう お仕事ですよね、もちろん。
あの、来月からは福岡に住もうかなと思ってます。
あ、そうなんですか。
はい、熊本からだと都会ですね。
そうですね、
2倍以上あります、ね、
あ、そうなんですね、
はい、なんとあの部屋を借りて住もうと思って。
そこ、福岡に行かれる理由っていうのは、
単純にその熊本より、まあその福岡人が多く、はい、商品、
うん、
幅を広げようということですね。
なるほどですね。あ、ま、そのなんか都会で働くメリットっていうところなんですけれども。
そうですね、改めてメリットって言われると、まあ、単純に人が多いですよね、地方より、
うんうん、そうですね。
東京とかだったら、まあ、日本の中心なんで上場企業とか会社がやっぱり多いですね、うん、ちょっとどれぐらい東京に会社があるのかちょっと調べてないんで言えないんですけど、うん、まあ、多いと思いますし、うん、あと私も月1とか行ってて思うのは、やっぱ実力があってコミュニケーション能力があったらどんどんつながっていけるっていうのと、うん、あとはやっぱりそのお友達が多い人、
うんうん、
とかに協力してもらったりすると、本当 お仕事につながりやすいとかありますね。
なるほど、いろいろビジネスチャンスがいっぱい転がっている。
あ、そう
ですね。
あの、やっぱり単価が高いですよね。もちろんその地方って住む費用が比べたら、うん、そのね、東京とかの方が高いと思うんですけど、その、うんうんうん、単価、そのお仕事の報酬高いんで、うんうん、例えばそのコンサルティングだったら大体1ヶ月100万とかすると思うし、
うんうん、
熊本だと高くて30万で、せいぜい20万コンサルティング費用をもらってるところとかあんまりないと思いますね、逆に、
うん、
よくて10万とかなんですよね、
うん、
だからやっぱり全然10倍近くしか違うんじゃないですかね。
こう、夢がこう、夢を追って夢がこういろいろ実現して、頑張ればですね、そうやってこう人の縁がつながって頑張ればこう夢が実現できるところ。
そうですね、いろいろコンサルティングにもいろいろあると思うんで、うん、そのやっぱ実力次第でしょうね、
うん、なるほど。まあ、よくこう東京を目指して進出したけど、まあ、都落ちていうんですかね、まあ、帰ってくる人もうんうんうん、いらっしゃいますけど、まあ、なんだろう、まあ、都会に行ってやっぱ失敗して帰ってくる人たちの特徴というか、そのなんか原因っていうのは。
そうですね、
あります、
うん、失敗する人、 まあ、夢を追っかけてる人にあんまりなんか失敗してて私知らないんですけど、
うん、
どういう人が失敗するんでしょうね。結局やっぱりコミュニケーション能力だったりとか、
うんうんうん、
実力を上げていかないとそれこそ会話いっぱいいる、逆にいっぱいいると思うんで、
うん、
そういったものがないと、ああ一人いましたけどね、やっぱりそこだと実力が上がったとか、
うん、
コミュニケーション能力 だったと思いますね。その人の友達一人いましたけど、
うん、
向いてないって言って大手のコンサルティング会社にいたけど、1年ぐらいで辞めましたね。
そうですね。キーワードはやっぱコミュニケーション能力というところで、
そうですね。だから自分の実力をちゃんと証明していくという、うん、あと応援者とか協力者とか、まあ、上司の人とかからこう、ね、あの引っ張ってもらえるかどうかとかいうのももちろんあるでしょうし、
うんうん、まあ、質問者さんも、まあ、憧れが強いということですけれども、まあ、あの今和田さんがおっしゃったように、まあ、あの実力とコミュニケーション能力といろんなものを身につけていてほしいというところですね。
そうですね、うん、はい、
はい、ありがとうございます。 では次の質問です。ダンススタジオを都心で運営しています。軌道に乗ってきたのでもう一つスタジオを新しくオープンさせることにしました。既存のホームページの中に新しいスタジオを入れるか、新しくそのスタジオのホームページを作るか、どっちにしようか迷っています。アドバイスくださいという質問です。
これまああの先ほど瀬上さんの方からね、あの事前にあの相談乗ったやつなんでちょっと復唱になるかもしれないですけど、あの、まあ、よくありますよね。その多店舗展開すると、
うんうん、
やっぱりそのホームページ一つのホームページに〇〇店、
うんうん、
大阪店、出演
店っていうのは、
やっぱ入れていくパターン多いと思うんですけど、
うんうん、
私はまあ、 あの分けていった方がいいかなと思うんですよね、
うんうん、
で分けていくのはいいんですけど、そのまあ瀬上さんからのご質問もあったんですけど、そのサイトをそのままあのコピー&ペーストするんだったら良くないんですよね、
うん、
はい、
うん、
ですね。やっぱりその独自の内容、例えば東京から大阪に出すっていうのは大阪ならではの
ものも
必要でしょうし、うん
うん、
福岡に出すのは福岡独自のサービスとか、うん、やっぱり違いをどうやって作っていくかっていうのは大事かなと思いますね。
なるほど。まあ、そうですね、先ほどあの相談させていただいたんですけど、まあ、その良くないっていうのはこう SEO 的にも良くないということですよね。
そうですね、うん、良くないかなと思いますね。
なんか検索しても人しなしにくい
ところ
にもつながるし、やっぱあの写真とかやっぱデザインとか丸々一緒だっていうのもやっぱり見てる人が見るとからするとちょっとなんかあれみたいな感じになるんですかね。
そうですね、うん、まあ、今本当なんていうんですか、 Google の検索ロボットも優秀だと思
う
ね、
うん、
やっぱり使ってるっていうのはやっぱすぐ分かりますしね、
うん、
一つ一つやっぱりそのそこの、ね、東京なら東京の写真、大阪なら大阪の人の写真っていう形で、
うん、
やっぱり写真は入れ替えた方がいいと思いますけどね。
そうですね、ありがとうございます。でも、もう、はい、私もためになりました。では、次の質問です。和田さん、バーの、オープンおめでとうございます、感想はいかがでしょうか。またおすすめのメニューはあるでしょうかという質問です。
ありがとうございます、はい、そうですね、バーはずっと、まあ、やりたかったことだったんで、まあ、夢が叶った、うん、と思うのと同時に、あのもう3年から4年ぐらい前からやりたかったんですけど、まあ、一つはそのコロナ、
うん、
あったことでよあの3年から4年前から探してはいたけど、なかなかこの店舗がいいなみたいな、なかなか出てこなかったんですよね、
うん、
で、まあ、今回そのちょっと熊本から離れた山鹿市っていうところで出すんですけど、それもやっぱりコロナがあって開いた店舗だったみたいで、やっぱりこういうコロナがね結構大変でしたけど、まあお店を出す人っていうのは今なんか逆に言うとね、今までだったら出せないようなとこが空いてたりするんでチャンスなのかなっていうふうに思ってます。あとはね、やってみるとはできるじゃんみたいないう自分の中で自信につながったところはありますね、
うん、
はい、
ま、 まあ、あの山側というとこ だったんですけど、熊本市からどのくらいかかりますか？その
車で 1時間60分ぐらい、50分ちょいくらいかなと思います。あと、バスで行くと1時間15分ぐらいみたいですけどね、うん、はい。
おお、なんか、今あのなんかオープン時間というか営業時間は毎日やってるんですか？
はい、今は土日だけ、あ、勤労だけですね、週末だけ。
週末だけ。
やって、7時から12時。
7時から12時まで。
やめるようにしてます。
和沢さん自身も立ってるんですか、そこに？
最初は私います。あの、できるだけいたいと思ってます。
うん。
ちょっとずっと、毎週っていうのはどうしても難しいんで、手伝ってもらいながら。
なるほど。
はい。
これからじゃあ週末以外もオープンする。
お客様が増えたり、あの、働いてくれる人が増えたら、その可能性もありますね。
あ、なるほどですね。分かりました。あと、その質問者さんからの2つ目の質問で、そのおすすめのメニューはありますかっていうことなんですけど、
ね、まあ、ハイボール専門店なんで、ハイボール飲みに来てほしいなっていうのはあるんですけど、温泉のあとですね、温泉近くなんで。ただ、個人的には今、あの、レモンとか梅とかを、あの、酵素ジュースにして。手作りで酵素ジュース作ってるんですよ。
はいはい。
ノンアルコール、お酒飲めない人も全然遊びに来ていただいてもいいと言いますし、あとその酵素ジュースを使ったレモンサワーとか、
うん、
サワーとか、あとレモンのジンとか、ハイボール以外のやつもちょっと充実してくるかなっていう思ってます。
はい、ハイボール専門店でございますね。
なんですね。
はい。和田さん自身がハイボールを好きということでもあるんですかね。
好きだったんですけど、お仕事で毎日飲むようになると、うん、なんか最近マイブームは焼酎なんですけどね。
あ、そうなんですね。
飲みすぎるとやっぱりそうなっちゃうんですね。
なるほど。
はい。
わかりました。あ、すみません、基本情報として駐車場はあるんですか？
駐車場、あんまり山があんまりなくて。
あ、ない。
その100円パーキングみたいなとこはあるんですけど。
なるほど。
はい。
ですね、あ、じゃあ、まあ、車で来たときはパーキングに止めていただいて。
あ、そうです
ね。
はい。
はい、わかりました。ありがとうございます。ということで、次の質問ですね。あ、先ほどのちょっと、内容に、似ている感じです。はい。和田さんは最高で何時間寝ずに過ごしたことがありますか？また最高で何時間お酒を飲み続けたことがありますか？という質問です。
はい。寝ずに過ごしたことは、はい、その、まあ、2日ぐらいじゃないですかね。
そか。
ただその30代の前半はもう毎日なんか夜遅くまで仕事してました。毎日2時間ぐらいの睡眠でお仕事してたと思います。20代後半から30半ばまで、はい、一生懸命仕事してましたね。
それが独立した頃っていう、
はい、5年目まではもう本当にそういう毎日でした。もう仕事ばっかりやってました。
で、まあ、2日連続起きて
とかいう日もあったと思いますね。時期はもうお酒飲むとかじゃなくて、もうただひたすら仕事ばっかりしました。
まあ、最高で何時間お酒を飲み続けたことありますかっていう。
飲んだのに何時間でしょうね。まあでもそれも丸1日ぐらいじゃないですか。ただ基本的にはなんか最近は毎日飲んでます。
なるほど。
仕事柄、はい、毎日飲んでます。だ、飲み続けるっていうのはその多分 1時間、1日24時間ぐらいとかじゃないですか。
なるほど。それはその、まあ、飲み会でってことですかね。飲み会で。
そんなとこだと思います。
なるほど。え、じゃあ今毎日飲んでるのは 2,3 時間ぐらいってことですか、お仕事かな。
うん、そうですね。ちょっと長い時は長いですけど、私も4時間以上飲むと記憶なくなるんですよね。
あ、そうなんですか。
3時間とかで抑えるようにして最近。
あ、そうなんですね。なんかすごく強いイメージがありますけど、平然としてそうなの。なんか
4時間までは普通です。
あ、4時間までは普通。
4時間以降超えたらもうちょっとよくわかんないです。
あ、なるほど。
あんまり変わらないよねっていう人もいるし、なんか人に、メンバーによります。はい、
なるほど。
はい、
分かりました。まあ、くれぐれも まあ、睡眠もお酒も体にはお気をつけてください。
ありがとうございます。
だけとても、最近お仕事も忙しいそうなので。うん、でも、寝れてますか、最近は。
そう、寝るようにしてます。
あ、寝るようにしてる。
はい。だからまあ、もう本当、7時間は絶対寝るように。
あ、
はい、そうですね。
はい。7時間ぐらいがベストって言いますもんね、一番なんか。
う
ん。
ですね。はい。
ました。ありがとうございます。ということで、次の質問です。なぜレディースデーはあるのにメンズデーはないんですかという質問です。
ああ、なるほど。
よく考えてみたらそうですよね。
そうですね。これはでも基本的にその企画を考える人とかが、ね、なんていうんですか、女性に来てほしいとか。
うん、
企画から始まってると思うんですけど、
うん、
なんか少し前だったら何て言うんですか、女性がやっぱり家にいる機会が多かったりした、前は多かったんだと思うんですよね。
あ、私だったら、うん、そうですね、
共働きとかね、うん、女性の方も働いてますしね、
うん、
あとなんかやっぱお店やってると思うんですけど、やっぱ女性がいっぱい来るお店って男性もやっぱ来るっていうところも、
うん、
だから結構あるんで、やっぱり女性をターゲットにしたビジネスっていうのは、なんか藤田伝さんとかもなんかそういう風に言ってました。マクドナルド始めた時、1970年くらいですか、銀座かなんかに出した時に、やっぱりこう女性のハートをつかむのが一番大事だみたいな、
うん、
ことはなんか見たことありますね。
確かに、まあ、そうですね、まあ、女性ってやっぱこうなんか割引とかそういうのに弱いというか、まあ、お得感とか、なんかそういう、 こう購買意欲みたいなところもあるんですかね。
ですね、どうですか、やっぱりこうレディースデーとかそのクーポンとかに弱いですか、やっぱ割引とか。
ああ、そうですね、やっぱ映画とかやっぱレディースデーの日に行くとか。
ああ、やっぱそうです
ね。まあその女性向けのクーポンとかと割引とかってやっぱちょっと、あ、なんかしようかなとか、思ったりしますね。
見てるとLINE とかの割引クーポンとかやっぱみんな使ってますもんね。
あー、使ってますね。
男性がするの見たことないですけど、女性はよくしてるなと思って。
男性ってやっぱあんまり使わないんですね。
私はあんまり使ったことないんですよね。だから、
うーん、
でも女性の方やっぱそれでクーポンがあるからって言ってるのを見ると、やっぱり反則がうまくいってんだなって思う。
まあ家庭がある女性はやっぱりこう財布の紐を握ってるっていうのもあるのかもしれないですね。もう少しでも節約とか、
大事なことですよね、節約。
じゃ逆にじゃメンズデーをじゃ作ったらどうなるというか、
どうなんでしょうね。メンズデー来るんですかね。なんかレンズデーほど強くなさそうですよね。
そうですね。
あ、でもなんかそのせっかくこういうなんか議題が出たんで、なんかレディースでやってみてもいいかもしれないですね。
あ、なるほど。
私もお店でちょっとやってみます。あとメンズデーも。
メンズデーも、
はい、どっちか、実験ですね。
あ、いいですね。メンズデー、なんかジムとかってメンズデーってなんかこうありそうな感じがするんですけど。
そうですね、なんかあとメンズエステとかだったりするんです。
あ、男性がもともとターゲットの店。
そうですね、お肌脱毛とかね。悩んでるものとかだったらなんか効果ありそうですよね。
あ、そうですね、確かに。悩みをこう解決し、お得に解決できるんだったらもうやるっきゃないみたいな。
それがきっかけになってね。
い
るかもしれないですね。
あ、ぜひまたそのレディースでメンズでされた時はまた結果をお聞きします。はい、ということで今日の、質問は以上です。では最後にですね、今週おすすめの本を太田さんにご紹介いただきたいと思います。
はい、私のまあ友人でもあり、
はい、
よく飲み仲間で、
はい、
先輩なんですけど、中野園由美子さんという方が、
はい、
出版された本で、 はい、話したいのに話せない場面担保の少女が話せるようになった理由という、電子書籍を出版されて、
はい、
あのとってもいい本ですし、
松
本さんの、まあ、イベントを去年やったりしてて、
本当に、はい、
悩みを持ったお母さん、あの自分の子供が家では話せるんだけど、そこでは話せない、緊張したり、そういった、まあ、症状を持ってらっしゃる方は場面緘黙っていうんですね、場面緘黙の症状を、まあ取りあまあ、題材にした本が、今月出版されて、
はい、
ぜひあの、ね、悩んでるお母さん、お父さんいたらぜひ見ていただきたいなっていう本ですね。
はい、ありがとうございます。なかなかその由美子さんは、カウンセラーのお仕事されている。
そうですね、カウンセラ
ー今までこうすごくたくさんのその場面緘黙で悩まれてるお母さんを。
そうですね、もう1500人とか言って
る
か、作ってこられた。
なるほど。まあその場面緘黙のお子さんがいるご家庭だけではなくて、まあ、子育ての本としてもすごく役立ちそうですね。
あ、結構、ね、そういうことも言われてました。あの、そういう方のカウンセリングをやってたりとか、
仕事をやってたりで、はい、ありがとうございます。これは、どういうふうにアクセスしたら買えますか、読める、はい、
まあ、Amazon で、検索して中野園さん、名前由美子さんの名前を検索してもらうか、あの概要欄、このポッドキャストの概要欄にリンク貼っておくんで、そこからご購入いただければと思います。
ということです。はい、ありがとうございます。では、本日以上になります。和田さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
最後は、ですね、メルマガのご案内です。購読は無料、ウェブを使った集客、マーケティング、 SNS やネット通販の売上の上げ方、人材教育、企画立案、キャッチコピーの付け方などなど、斬新な切り口でリアルなノウハウをお届けしています。ということで、こちらもぜひよろしくお願いします。ということで、和田さん、今日も、楽しい時間をありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
和田さん、もうすぐ誕生日ですね。
あ、そうですね誕生パーティーもやりますし、
あ、
はい、ライブもちょっと、大学の時の友人たちとライブも
やる。ライブ、
はい、
あ、バンドってことですか。
ラップを私が20年ぶりぐらいに披露する。今、リリック書いてます。
あ、すごい。じゃあ、そのイベントの情報はこれから Facebook とかでアップされるんですか。
和田正則で検索してもらって、ぜひお友達になっていただいて、ここから告知していきますので、インスタ、Facebook、
はい、
お願いします。
はい、わかりました。では、和田さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。